なんであの時放送局水曜日人間病院、どうも徳松たけしです。
ジョデンバイオです。
この番組はお互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、それらの病原菌を医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんにも研究してもらいたいなという野望を持った番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、ちょっと注文じゃないんですが、
はい、
なんであの時カフェの提供でお送りしてないので、
やめます。
ごめんなさい、なんかちょっと。
いや、そりゃそうだよね。
まあ、そうですね。まあ、なんであの時カフェもう閉店してあったので、うん、はい。やっぱりなんか、あのフレーズを聞いただけでドキッとしちゃうんで、
まあなんだかんだなんであの時放送局においては僕は指示待ち人間ですから。
ああ、そうですか、
うん、はい、指示待っとって、
ちょっと、ああ待ってたんだ。
そうそうそうそう、
あ、じゃあ、なんであの時カフェの提供でお送りしますという部分はちょっと、はい、
はいはいはい、
もう今自分で言ってても切ないですけど、
はい、まあ終わりはあるからね、
終わりはありますからね、うん、はい、ということでですね、まあ、終わりがあるといえばですね、
うん、
実は、診断メールも終わってしまってですね、
はい
はい、まあこのね、いつもみたいにいやいやいや私送ったんだけどとかね、
うん、
あるかもしれないですが、はい、うん、ちょっともう把握できる範囲でちょっともう、終わっちゃったので、はい、
こういう、ということは、
はい、
世界は平和になったっていうことで、
いやいやいや、
よろしいんですかね。
別に、いやいや、よろしいんですかね、じゃなくて、ここ基準で世界動いてないので、はい、僕ら周りが平和になった、もしくは、僕ら周りに、人がいなくなったかどっちかですけど、はい、まあ、後者だと思うんですが、うんうん、はい。まあカフェも閉店してですね、うん、ちょっとですね、
うん、
今日はですね、まあメールもなくなってしまったので、実は私ゼフ長でして、
ゼフ長、
ゼフ長なんですよ、
絶不調、
絶不調なんですよ、もう絶頂的不調なんですよ。
なるほど、はい、
なんでちょっと久しぶりにじゃないですけれど、
うん、
なんかまあ僕最終的には僕をいつもこう診断してもらったりしてるんですけれど、
うん、
もう最初からなんか人間病院にのこう門を叩きたいというか、はい、
はい、
もう単純に人間病院様に、
ええ、
なんか話を聞いてほしいなという回にしようかなと思って、
いつもそういう回ですけども
いやいや、いつもそういう回なんですけれど、なんだろう、一応僕なりに風邪なんですとか、
うん、
ちょっと鼻水が止まらなくてっつってやってるんですけど、
はい、
もう今日はもうちょっと原因不明の体調不良でっていう感じで飛び込まさせていただきたいなという感じですね。
休館
ですね、はい、よろしいですか、ちょっとそんな回も、
まあ休館は受け付けてないですけどいいですよ
いや受け付けてねえんだ、
暇なんで。
ああそうですか、まあ、ちなみにまず症状としては、
はい、
僕は高校生の時結構すごくスポーツ頑張ってて、
はい、
で左膝を一回もう大怪我したんですよ。
お、
はい、でその頃にまあその時も休館みたいな感じでしたね。もうなんか本当に部活しかやることなかったんで、
ええ、
でもうこう怪我でね、
うん、
部活できなくなってしまって、
はい、
でわーっつってわーっつってジョデン君と一緒に原付きの免許取り行って NSR で立ちゴケしてた頃ですね。あの頃です、はい、
ああ、はいはい
はいはいはい、 まあ僕のまあ唯一人生の中でグレたっていう時期があるとすれば、うん、はいはい、まあ唯一ちょっとグレた時期ですね。
新しくバイク買って、
うーん、
乗らせてあげるわっつって遊びに来て、
はいはいはい、
で、はい、やっぱり持ち主だから一周俺が一番最初にね、ちょっと走ってくるわっつって、
そうですね、あの
じゃあ戻ってきたら乗らしてよっつって、おおいいよ、
ああ
、じゃあ一向に帰ってこんかってやつね、
あの一向に帰ってあのコースとしては、あの龍馬先生の家の前スタートで、うん、もう僕らの地元なんで把握してる一周コースがあったんですよね、
うん
うん、で全然帰ってこねえなと思ったら、逆側から僕があのボロボロになって帰ってきた時です、
ね、そうだね、あの走ってきたね、なんか足でフルフェイスでで、ちょうど龍馬先生のその道って向こう側がこう下り坂になってるんで下り坂の方、僕らはずっと行った先をね、
そうそうそう、
なんか遅いな
って見てたら、遅いなって見てたら、
まあ夜だったんですけど、
そうですね、
まあ、月明かりかなんかに反射して、
あ
のフルフェイスのメットがてっぺんがちょっと見えてきて
たたたたっつってね、はい、
すんげえ長かったけどね走ってくんの、まあそりゃそうだよね、
うーん、まあまあまあバイクって速いですからね、
うん、
ちょっと遠くでこけたでしょうね、
そうでしょうね、
はいはいはい、うん、はいはいはいはい、まあその頃以来と言っても過言じゃないですかね、はい、ちょっと絶不調でですし、
ええ、
まあまあだからこのグレてるんですよ、
あ今
なんかそのなんであのカフェというものを奪われて
やさぐれてんの、
やさぐれてるんですよ、なんであの時カフェを奪われて、
うん、
まあ、自分で手放したんだけれど、
うん、
あの時も自分でバイクでこけたんですけど、
うん、
やさぐれてて、
うん、
で僕本当に未だにこう天気がこういう今日ちょっと台風みたいな天気なんですけれど、
うん、
そういう天気ぐらいになると、
うん、
その痛っていうぐらい膝痛くなるんですよ、また。
へえ。
はいはい。
古傷だ。
いまだにその時のね、うんうんうん、はい。そうすると、なんかやっぱりセットで、うん、あのフルフェイスで走ってた時をね、
荒井の
フルフェイスをかぶって走ってた時を思い出すわけですよ。
うんうんうんうん、
まあまあまあ、そういう部分でちょっと、まあ、その時と同様にね、うん。うん、ちょっと上田先生に付き合っていただきたいなということで、うん、はい、あとなんかこう湿疹が出てますね、
はい、
足で、そんなあのひどくないですけど、
ちょっ
なんか足
とフィジカルに出てんだ症状が、
そうですね、フィジカル、膝も痛いし湿疹も出るし、
ん、手足、はい、口病、
いや手足口病じゃないです、いまだにその病気が何かよく知らないですけれど、はい、今日の診断結果は手足口病じゃないです、
うん、
はい、いやーまあ本当になんか絶不調で、
うん、
うん、でこのやっぱり絶不調っていうのは不思議なもんで、
うん、
絶好調から絶不調になるんですよ、
なるほど、
不調から絶不調っていうのは、
うん、
意外に気づかない、
はい、
人間絶好調だったからこそもう絶不調を感じるわけですよ、ね、
うんうん
うん、だからまあ言ってしまえば 2,3 日前までは絶好調だったんですよ、むしろ、
なるほど、
はいはい、で、まあ、まあちょっとしたきっかけがあって、はい、まあ今絶不調ということなんですけれど、
うん、
なんかそこでもう絶好調だったつけとかもなんか全部来て、
うんうん、
でまあ上田君とまあちょっと録音前にちょっといろいろ喋ってたんですけれど、はい、うん、なんでしょうね、こう 全くつかめないというか、
ほう、
まあ、全くってことはないですけど、まあ、ぼんやりはつかめてるんですけれど、本当にね、
うんうん、
けどもう本当にどうしていいか分かんなくて、
うんうんうん、
こんなことはないわけです。まあ、ここを直せばとかね。
うん。
ここを改善すればとか。まあ、そういうことなんですけれど。
うん。
ちょっと今回ばかりはもう、どこからどう直していけばいいやら、みたいな状態なんですよ。
ほ
う。いや、これはもう、上田先生に相談するしかないなということで、はい、今日、はい、こちらの病院の方に来させていただきましたけれど、はい、
なるほど、
よろしくお願いします。
はいはいはい、
はい、まあそのどう調子が悪いかっていうのはね、
うん、
まあ結局なんかその自分の、
うん、
こうして生きてこうみたいな、
うん、
部分がようやく固まってきたんですよ。カフェ辞めたことによってですけれど、
うんうん、
でまあこうやって生きていこうって、まあ今でも基本的にはそう思ってるんですけれど、
うんうんうん、
けどなんかこう今日上田くんと喋ってたら、やっぱりこう生きてっても、
うん、
まあこう生きてってもってまあそいつも以上にぼんやりしてますけれど、
うん、
今週は許してください。こう生きるって皆さんにもあると思うので、はい、
うん
うん、人それぞれのこう生きるってあるじゃないですか。
うん、はしょりすぎだねんでも。
人それぞれにこう生きてこうっていうのってあるじゃないですか。
あ、めんどくせえんだ。ああ、うん、あるね。
いや、めんどくせえとかじゃ、いや、ほんとそうじゃないんですよ。ほんとめんどくせえとかじゃなくて、うん、はい。こう生きてこうっていうのあるじゃないですか。
うん。
けど、こう生きてくと。
分かれよってことね。うん、分かった。
いやいや、違う。分かれよってことじゃないです。これは今、ちゃんと聞いてる方にも分かるように話そうと思って努力してます。
本当？
いや、本当に。
うんうんうん、
別に、上田くんにさえ伝わればなんて思ってないです。だったらもう、ポッドキャストをやらないですよ。
うん、は
い。
うんうんうん、
なんかこう生きてこうみたいのがあって、
うん、
でまあ今後もこう生きてこうと思ってるんですけれど、
どう生きてんの？
いやだから
そこぐらいはいいなよ。
うわあ、そこぐらいは
簡単でいいからさ。
なんだろう、うん、
自分で悩むぐらいだから伝わるわけないじゃん。
いやいや、だからなんかニュアンスでいいんですよ、別に。うん、本当に。
ニュアンスでいいから。
ニュアンスで？
うん。
まあ、とにかく今を生きようみたいな感じですね。
なるほど。
はい。うん、もう今日が一日良ければいいという感じですね。
はいはいはい、はい。
明日のことは考えない。まあ、十分今までもそうだったかもしれないですけど、うん、今までは、なんかこうなりたいとか、まあよく僕が言う、なんか何者にかになりたいという、部分でやってたわけですよ、
うんうん、
けどもう何者にもなれなくていいと、うん
うん、
今日一日がなんかそのこう関わりたい人たちと関われて、
うんうん、
一日が終わればいいやっていう感じですね、
うんうん、
うん、でまあその詳細はまあもちろん日に日によっていろいろあるわけですけれど、
うん、
まあまあまあ、大まかに言うとそんな感じです。
うんうんうん、
はい、で、やっぱりそうするとですね、
うん、
まあやっぱり計画性っていうのが今まで以上に、
うん、
ただでさえね、そんな10年後、20年後のこと考えれてなかった僕が、はい、うん、まあそれでも1年後、2年後っていうのはイメージして生きてたわけですよ。はい、
ほうほうほう。
そんな僕が、1年後、2年後のことも考えなくなると、
うん、
やっぱりもう無計画さが加速すると言いますか、はい、
うん、
今日生きてればいいわけですから、
はいはい、
まあ、大げさなこと言えば明日死んでてもいいってことですからね。 ね、大げさに言えば、うん、はいはいはい、そうするとすごく今日のことしか考えないので、
うん、
明日がダメになったりするんですよ。
はい、
うん、だからそれがもう見事にガバッとはまって、はい、
うん
うん、2日前まで良かったんですけれど、
うん、
絶好調だったんですけど、はい、
へ
ー、もう次寝て起きたら絶不調になってて、
ほうほう、
うーん、これは言ってることめちゃくちゃですけど、
うん、
長続きせんなと思って。
何が？
こう生きるの。
あ
ー、やっぱり一年、あ、膝痛い、膝が痛い、すみません。あのこうやっぱこう生きてちゃダメだなって思ったんですよ。
うーん、そう生きてちゃダメだね。
あ、そう生きてちゃダメですかね。
うーん、
果たしてどれぐらい先まで考えればいいのかなと思ってね。なんかこう今日一日一日をっていうのはすごくいい、うん、いい発想だなと思ったんですけれど、
うん、
いやー、まあまあ無理がありましたわ、やっぱし。
へえ。
やっぱりこう人間っていうのはある程度予測する未来っていうものが必要なんだなと思いました。
まあ明日も行きたいからね、普通は。
そうなんですよ。だからまあもちろんね、あのゴールとして、
うん、
今日一日を大切にするっていうことはゴールとしては素晴らしいかもしれないですけれど、
うん、
そのゴールにも達成してない人間がですね、
うん、
今日だけでいいっていうのは、
うんう
ん、やっぱり無理があったなと思って、ちゃんと、うん、あ、明日もまだ必要としてたなと、
うんうんうん、
明日死にたくないなと、
うん、
やっぱり明確に思ったので、
はい、うんうん、
とりあえず、まあ、先生に言いたいのは明日も生きたいですと、はい、
うんうんうん、
明日も生きてたいですと、
は
い、
うんうん、
ってことはまあ前日の準備が必要ですよね、うん、
そうなりますね。
そうなりますよね、はい、
うん、明日のための今日っていう部分も必要ですね。
そうですね。もういきなりもう、こう生きようの趣旨が崩れてるんですけれど、
うん、
今日のための今日じゃなくて、はい、うん、明日のための今日でもあるわけですよ、所詮。
うん
うん、はい、はい、はい。明日が遠足ですから、はい。
そうだね、うん。
おやつ買いに行ったり、
今日
おやつ買いに行ったりしない
っていうのは、
うん。
毎日が、本番っていう感覚なんでしょ？
そうそうそうそう。
だから毎日が遠足っていう感覚なんでしょ？
毎日が遠足っていう感じです。
じゃあ毎日準備しないといけないよね。
そうなんですよね。ああ、もうちょっとヒントをいただき始めております。はい。
うんうん、
毎日が遠足に関しては、
うん、
もう否定しないです。
そうだよね。
うん。毎日が遠足。まあ、例えばじゃあ僕のこう生きるっていうのが毎日が遠足ですって言ったら、
うん、
いや、遠足って年に一回行くから楽しいんだよとか、まあ、いろいろご意見はいろんな方の意見があると思うんですけれど、
うん、
まあ、遠足って実はその、毎日修学旅行行きたいって言ってるわけじゃなくて、
はい。
毎日遠足ですから、
はい、
遠足ってそんな大したことやってないんですよね、今考えると。
まあね。
うん。そんな近所行くぐらいですよね。
まあ行って帰ってくるぐらいの感覚ですよね。
まあまあまあ、行って帰って、そうそう、行って帰ってくるぐらいの感じで、うん、まあ、それはもうちょっと高校生とかになると遠足で京都とかってなってますけど、
うん、
まあ、あれもう遠足じゃないですからね、バスとかで行ってますから、うん、はい、なんか小学校の時覚えてる遠足っていうのは、なんかそれこそ僕らだったら近くのあの 矢田川の方行くとかそんな感じでしたよね。なんか
そうですね、
ね、リュック持って、でなんかその乾パンとか支給されてません
でしたっけ。あ、かもしれないね。なんかクラッカーみたいなね、
ね、そんな感じ、クラッカーみたいなやつ、銀色の袋に入ったやつね、
うん、
であれちょっとずつ大切に食べながらとか、
うんうんうん、
だからあのおやつ300円までってやってた遠足ってどれなんですかね。もっと遠く行ってましたっけ、あれは。
あれはもうちょっと遠く行ってたね。
あー、どっちだろうな。まあイメージとしては乾パン遠足ぐらいです、僕の中で。
うーん、なるほど。
はいはい。僕らって別にあの戦後生まれじゃないですよね。なんかだけなんか急に時代を感じたんですけれど、なんか
まあでも、
うん、今の小学生乾パンじゃないですよね、多分ね。
まあ、戦後じゃないけど、
うん、
まあ、戦後と一緒の準備はしてたよね、うん、なんとなく。
ああ、非常食持って歩かされてたってことだもんね、今考えると。
まあそうだね。
はい、はい。僕の思い出だと、あの、そのクラッカー、魚の形してた気がするんですけど。
そうそうそう、はい、バター濃厚で美味しかったね。あれ
ちょっとね、歩いた体にね、うん、染み渡るんですよね。
そう、
うん、しかもなんか記憶をどんどん辿っていくとだいぶ少量だった気がするんですけどね。なんか
手のひらサイズだったね、うん、
手のひらサイズですよね。だから、うん、数えようと思ったら数えれるぐらいのクラッカーしか入ってなかった気がするんですけど、
うん、
まあそういう、まあいわゆるそっち系の遠足の日々で生きてこうって思ったわけですよ。
はあ、はは
あ、うん。けどやっぱりそれにも準備ってありますもんね。
してたでしょ。
ああ、してたわ。
うん、
毎日準備しないといけないんだ、まず。
少なくとも明日遠足だと思ってたはずだ。
思ってました。
うん、うん。
はい。ほんでね、まあなんかよくある小学生の可愛い話ですけれど、うん、なんかこう、なんていうんですか、ランドセルじゃないじゃないですか、遠足の日はね。
ああ、そうだったっ
すね。そうそうそう。で、まあ水筒と、まあ、こうナップリュックみたいなやつ背負って、
うん。
でこうなんか分断登校みたいなやつで、集団登校みたいなやつだから、こう近所の班みたいのでこう学校行ってたんじゃないですか、うん、
そうだったっけ
だあなたが行ってなかっただけです、多分そうだったんですよ、うん、はい、うん、でちょっとなんかこう本当に今日遠足かなみたいな、
うん、
なんか周りにランドセル背負ってない子を見るまで、
うん、
ちょっと不安になったりして、
あー思い出してきた、確かに、うん、
はい、でようやくその登校するリュックを背負ってる、まあ下級生でも上級生でも同級生でもいいんですけれど、うん、を見つけて、あー、うん、よかった今日遠足だって思ったりしてね。まあまあこれはあの名作オフサイドで描かれてたですけれど、やっぱそこで試合に向かう途中のいいエピソードとして描かれてた部分なんですけど、はい、うん、俺だけユニフォームだったらどうしようっていうところでね、はい、まあだからそういう感じで、まあ、遠足行って乾パン食べて帰ってくるっていうね、うん、はい、なんかそういう日々ですよね、うん、
うん、
まあけど本来は学校ってちゃんと勉強もしないといけないですし、はい、うん、けどまあ僕はもう学校も義務教育も終わったので、はい、
うんうん、
毎日遠足行こうと思ったわけですよ、はい、
うんうんうんうん、
うん、
最高じゃん。
けどやっぱり最高でしょ、うん、でもこれで行こうって思ったんですよ、はい、うん、けどね、やっぱりもう本当上田先生が今おっしゃる通りで、毎日遠足ってことは、
うん、
毎日準備が必要なんですよね、
うん、
なんかもうそれだけで今ちょっと失神が引いてきましたね今
うん、
膝の痛みはちょっと取れないですけれど、
うん、
本当に引いてきましたね、はい、
その程度のもんなんだよ
いやいやいやいやいや、その程度のものなのかもしれないですけれど、うん、あ、だからやっぱりこう、把握できてないってすごく不安なんですよ、生きてることにおいて。
うん、確かに
自分の状況とか感情が把握できてないっていうのはすごく不安で、なんかその、あ、毎日準備しなきゃって思っただけでちょっと僕の中で今心の安息が、うん、はい、やってきたので、
うん、
まあ、それは本当に感謝ですね。
帰る？もう帰るの？いいけど。
いや本当にあの、できることなら、できることならもうこれで帰りたいぐらいですね。
でも帰れるよね、別に。
いや、帰れるの？
うん。
その代わりこれ放送はされないよね、これ。
いや、いいんじゃない、別に。
全然面白くないじゃん。
面白くはないけど
全然面白くないね、
うん、
いや、なんか最近やっぱりそのなんだろう、こう感想とかね、
うん、
まあちょっと愚痴じゃないですけれど、はい、あんまりこうポッドキャストの、まあ、人間病院っていうこの番組の感想を、
うん、
あんまりもらえる機会が正直なかったので、
うん、
まあもちろんちょっと寂しかったりしたんですけれど、はい、うん、ちょっとあの先日ちょっと直接的に、うん、まあ最近もすごく面白いですっていう話を聞いて、
うん、
なんかすごくやっぱ嬉しかったんですね、当たり前ですけれど、うん、うん、で自分ではあ面白いのになと思って、
うん、
配信してたので、はいはいはいはい、だから今週は面白くないですね、これ。はい。
まあでもしょうがないんじゃない？
ようやくなんかちょっと自分があれ面白いと思うんだけどな、なんか感想欲しいなとか思っちゃってたんですけど、うん、はい。むしろ今週感想欲しくないですね。はい。
でもこういうやっぱりそういうなんか今回みたいな、
うん、
メールがない時。
うん、
うん、そういう時にやっぱりもうゼロじゃないですか、ネタが
そうですね、
うん、
ゼロですね、
こういうネタがゼロの時に、
うん、
面白くないとダメですよね、やっぱり
いや本当そうなんですけど、うん、いやさっき上田先生と喋っててもそうなんですけれど、
うん、
やっぱり僕はその大まかな感想としては、
うん、
やっぱりこの方厳しいなと、厳しいなって思いましたよ。
何、誰？
いや、上田先生が。
あ、僕が？
厳しい方、いや、その、侵害だったら、侵害だったらもうちょっと丁寧に説明しますけれど。
いや、はい、全然侵害じゃないよ。
あ、侵害じゃない
ですか。厳しくしてるもん。
やっぱり厳しい方だなとは思いました。やっぱりなんかこう。
いる？他に厳しい人。
まあ、
こういう厳しい、になってるだけですから僕は。
ああ、いやだからやっぱりなんかそこでこう耳障りのいい言葉ちゃんとくれねえんだなって思ってたんですよ。
いや、そんなんいくらでもね、はいはい、傷舐めてくれる人いくらでもいるでしょ、探せば。
まあ、そうですね。はい。うん、いやだからまあ
傷に塩塗り込んでほしいなって思って言ってるからどっかで、だからなんか僕に喋りかけてるんでしょ、う
ん、まあそうっすね、はい、うん、まあけど塩をすり込まれたことはないですけれど、はい、うんうん、傷に塩を塗り込むような方ではないんですけれど、
うん、まあ、
やっぱりちゃんとこうなんていうのかな、おべんちゃらを言わないなあと思いながら、
調子に乗るじゃんだってい
や、なんなんだよ。いや、そうそう。なんか、なんだろう。まあ、もちろんね、めんどくせえなって思ってるなっていう時はありますよ。だから、その、うん、 めんどくせえから僕は調子に乗ってても、うん、へえって、へえって聞くときはあるのはわかるんですけれど、
うん、
もう本当にこいつは危ないなと思ったときは、
うん、
まあ、ちゃんとお前、調子乗んなよと、
はい、うんうん。
なんかちゃんと言ってくれるっていうとなんかちょっとまた重いですね。なんかこう、まあそういうスタイル。
うん。
でやられてる方だなと思って、
まあ、人に言うのは簡単ですからね。
まあだ、うん、いやだからもう完全にもうその調子乗ったまま行きたかったんですけれど、
あ、
できれば、
うん、そりゃそうだよね。その方が気分いいもんね上がるし、
まあ気分いいけどその準備してないから、
うん、
ああなんかあれタオル忘れたとか水筒忘れたってなるわけじゃないですか。水分補給できなかったりとか、
うん、
ね、毎日遠足ですから僕。
そうですね、
はい、だからちゃんと詰めないといけないんですよ。だから僕もこの前あのアルバイト先にね、
うん、
まあ、ちょっと節約もお金を節約しなきゃと思って、
うん、
ペットボトルにねお茶を詰めて、
うん、
これからバイト先行こうと思ったんですけれど、
うん、
とりあえず初日に詰めたまま家置いてっちゃって、はい、うん、そっから持ってってないんですけれど、
は
い、
うんうん、
まあ、けどやっぱりちゃんと持ってかない、水筒にしようって思いましたね今、
うんうんうん、
ペットボトルだったからダメだ、いやそういう問題じゃないけど、う
ん、だからそのお茶誰かにもらえばいいやってどっかで思ってるわけだ
そうそうそうそう、
常に
もうなんなら今から行く場所お茶売り場だしね、もうほぼねコンビニ、うん、コンビニね。だからその毎日遠足で生きていくと決めた男の、
うん、
それなりにこう背負う十字架っていうのがやっぱあると思うんですよ、
うん
うん、もうそれすら背負わずに毎日遠足だっつってお茶くれよって乾パン分けてくれよっつって、
うん
うん、でなんならその一個ずつ乾パン集めてみんなよりちょっと乾パン多めになったみたいなね、
うん、
そんな人生何も面白くないわけですよ。
だから遠足で、なんていうのかな、その、みんなからちょっとずつおかずを分けてもらって、
うん、
自分のお弁当が豪華になっちゃったっていうね。うん、
ああ、はい、は, いはいはい。
それが成立するのって遠足が1年に1回だからですよ。
そうですよね。そうですよね。
うん。だからみんな、だから言ってみれば、うん、みんなちょっとずつ優しさを分けてくれる、うん、っていう、
はい、
その行為が成立するのは1年に1回って思っといた方がいい。
ああ、
うん、
本当にあの時で乾パンが学校から支給されるのも年に1回ってことですね。
うん。
ああ、
毎日の遠足で毎日毎日おかずみんながちょっとずつ分けてくれりゃいいのにってどっかで思ってるんでしょ。準備しないってことはそういうことですよね。
あまあけどそういうことですね、
うん、もし自分が逆の立場だったら毎日おかず分けれます？めんどくさいでしょ。いやいやいや、
めんどくさい、まあいい加減にしろよってなりますよね。
たまには準備してこいよとは思うじゃん
まあお前別にそんなことになってたのかなぐらいに思ってますけどね。
その方が毎日遠足っていうのは長続きしますよね、うん。
まあそうですね、ちゃんと自分でね、
うん、
で毎日遠足だと当然毎日遠足に付き合ってくれる人なんていないわけですよね、
うんうんうん、
だからまあ基本年に1回、
うん、
ってなるとまあいろんなローテーションでいろんな人と遠足行くことになるかもしれないですけれど、
あ増えればそうだね成立するかもしれないね、うん、
なあ
分母が増えれば、うん、そのなんていうのかな1年に1回っていうような、うんうん、
けどすごく大事なポイントなんですけれど、僕は毎日ディズニーランド行こうっつってるわけじゃないですかね、
うん、
その矢田川にちょっと川沿い歩こうっつってるだけです。
で矢田川だからおかずくれよっていうのは違うじゃん
いやだからおかずはおかずは自分で持ってきますから、お弁当、
うん
うん、うん。 でもおかずもでも
くれよと思ってんでしょどっかで。
お俺んちお母さんいねえからとか思って
るんですけどあお母さんいないからね。
お母さんいないから弁当ちょっとおかず分けてくれよみたいに。
お母さんいないからおかず分けてくれよって毎日言っててどっかで泊まるじゃん。
いやそれは泊まるでしょうね、
うん、だから準備しろってことだよ。
だからそう、一つちょっとその人権じゃないですけれど、
そのうちだからなんだって言われると。
だからだからちょっと僕の人権のためにちょっと言わせてもらいますけど、僕そこまでひどくないですけどね。そこまでひどいやつじゃないですけれど、まあ例えると例えてしまうとそれぐらいひどかったかもしれないです。本当に
だから連続っていうのは難しいんだって。
だからなんだ
連続、
うん、連続、
ね、連続させるにはやっぱりね、まあそうそうそうそう、ちょっとね自分の頑張りもちょっと入れていかないとダメ
ですよ、うん、いやもちろんもちろんそうですし、
うん、
でまあそもそも今聞いてる人はいや毎日遠足行くなよって思う人もいると思うん
です。でしょうね、うん、
うん。けどそれはもう決めちゃったんで、
うん、
毎日遠足は行きます、は
い、うんうんうんうん、
けどまあその小学校というよりは定時制なので、はい、僕は、
うん、
どっちかっていうとイメージとしては
学童
学童まあ学童ですね、うん、はい学童保育において、遠足行くタイプです。
うんうん。
だからその、遠足行って、後にまた公園で集まって遊んじゃうっていうタイプじゃないので、午前中働いて、
うん、
ああ、だから午前中遠足行って、
うん、
帰ったら働くみたいな。
うん
システムなので
そういうシステムだから毎日おかずくれよって言いたいんでしょ、
う
ん、
でいやだからそういやだから、うん、いやだからもうやめたっていうかそんなこと思ってないですけど、
うん、
もう完全に本当に頭悪いですけれども、毎日遠足行くっつってるとこからも頭悪いですけれど、
うん、
まあもう完全に分かりましたよ。
うん。
まあ毎日おにぎり握ればいいわけでしょ？
まあベストはね。
で年に一回ぐらいはもらえるんだよね、多分。
年、なんか、もらいに行こうとしてる、その精神がいかん。うん。
僕今、完全に言葉として、年に一回はもらえるんだよねって言いましたよね、僕今、完全にね。
そうだね。
ついに。
だからそこだよね、だから目的はそこだろ、うん、だから。
ああ、いやいやいや、違います、違いました。
うん。
全然違います。毎日遠足に行きたいので、
うん。
毎日乾パンとお弁当、うん、ちょっと、甘い、なんか、みかんの缶詰が、の汁がちょっとおにぎりに染み込んじゃってるやつね。
うん、うん。
もうお前大人になれよって思われてる気がしますけどね、もう本当に。
うんうん、
いつまでそのおにぎり食いたいねんって思われてる気がしましたけれど、
うん、
やけどもう食いたいんですもん、
うん、
だからおにぎりとウインナーと卵焼きと、
うん、
みかんの缶詰のみかんをちょっと入れて、
うん、
水筒を持って、
うん、
でお母さんいないから、
うん
自分で準備して、
うん、
で遠足行きます。
うんうんうんうん、
毎日、
うん。
それならどうですか。小学校から一緒におそらく遠足行ってたであろう、
うん、
ジョデン君も許してくれますか。
まあそれがまあスタンダードでしょ。
ああ、だから毎日、いやもう遠足毎日行くなよお前とは言わないってことですね。
いやそれ全然なんとも思わないけど。
ああ、まあまあまあまあ、なんかまあ大人で例えるならウォーキングみたいなもんですからね。はい。
うんうん。
ウォーキングに弁当と水筒を持っていくだけですから。
うん。
あ、じゃあそうしますわ。
まあ、そう、はい、せざるを得なくなったんだろうね。
その代わり水筒はもうサーモスですけどね、大人だから。
あ、大人だからね。
うん。
うん、
冷えたままのやつとかあったかいままみたいなやつでね、
うん、は
い、
うんうんうん、
だからもうこれはもう全然浮かれてないっす、もう調子に乗ってないっす今は。
浮かれてたらダメと思ったんだろうね。
うーん、まあそうですね、だから、いやっていうか浮かれてたら毎日遠足に行けないなって思った。
ああ、なるほど。そう、そうだね。
そう、うんうん、そういうことです。そういうことです。うん、だから、その、
そんな甘くない
。前、ないだよ。もう、ライターの付け方がイライラしてる人間の付け方だけど、大丈夫なんか。
そんな甘くないんだろうと。
そんな甘くないんだろうと。はい。うん、だから、その、どうやら。まあ、どうやらね。そう。うん、だから、毎日遠足は諦めないです。
うん、それはいいんじゃない。
あ、それはいいっすか。
うん。
はい、毎日遠足は諦めないので、
うん、
毎日ちゃんと準備します。
うんうんうん。
遠足の。で、年に一回、お弁当忘れた時にみんなから分けてもらえるとも、もう思わないです。
うんうん。
当然、当たり前のことだけど、うん、そんなことももう思わないです。はい。
ちゃんと。思ってないからね、そのおかず分けてくれて、うん、自分の弁当豪華になっちゃった系の子。
いや、そりゃそうですよね、もちろん。
で自分でね、うん、ご飯っていうかお弁当も作れないわけですから、うん、そういう子。
はいはい。ああ、そうですね。うん、
うん、作れるじゃん、
ね、
トグマス君。
お弁当ね。
うん。
はいはい、
お母さんいなくても作れるでしょ。
それはもう大人ですから、はい、
うん、
ええ、作れます作れます。
じゃあ準備しなきゃね。
そうですね、だから、うん、なんかそうしなきゃなって思ったんですよ。
うんうんうん、
うん、ほんで、まあさっきも話してたんですけれど、
うん、
ね、そこでやっぱりその僕の毎日遠足プランは、
うん、
まあそのピンとくる方はすぐピンとくると思うんですけれど、あの KJ プランだったんですよ。
ええ、
はいはい。あの KJ っていうのはですね、古谷健二と言いまして、
うん、
あのドラゴンアッシュのというバンドがあって、うん、まあ僕らが20歳ぐらいの時にすごい流行ったバンドなんですけれど、はい。うん、まあそれのボーカリストで、
うん、
でまあケンジの部分が KJ になってるのかな多分、
うん、
ケンジだから KJ って呼ばれてるのかな。イニシャルじゃないですよね、だから。
うんうん、
はいはいはい。まあ KJ っていうのがいて、でまあ僕の父親がこうに曲作る時も、
うん、
僕は KJ が好きだから KG ってつけて、
うん、
はい、こう名付けちゃうぐらい、
うん、
やっぱ KJ の憧れがあるわけですよ。
ぐらい、うん、いいや。、うん、
KJ の憧れがね、
うんうん、
そんな曲ありませんっつってやってるんですよ。僕たちロックバンドですからっていう憧れがあるわけですよ。
うんうん、
うん、だからその KJ スタイルで毎日遠足行こうと思ってたんですよ。
うん、
はいはいはい。でその でその話をその上田君に多分したんですよね、
うん、
まあもう要約するとそういうことですよね。僕 KJ スタイルで毎日遠足行こうと思ってんだけどさあって。
どういうスタイルなの
ああなんすかね、まあとりあえずもうなんだろう、左半分は全部モヒカンで、はい、
うんうん、
右全部ロン毛みたいな感じで、
うん、
でもうがっつり全身タトゥー入って、
うん、
でもうピアスして、
うん、
そんな曲ありませんっつって言ってる感じですね、うん、これが KJ スタイルです。
何それそういうスタイルで遠足行きたいんだ
もう歩きませんっつって、ね、それでも弁当集まっちゃうんですよ KJ って。
ああ
うん、まあ今日はね、まあ、レゲエフェスってことでね、おとなしい曲最後に1曲やって終わりにでファンタジスタの前奏フェーペーンって泣いて、そんな曲ありませんって言ってそれでも弁当集まっちゃうから KJ だとね、
うんうんうん、
KJ はね、
うん、
うん、けど僕がもし毎日そんなことやってたら、
うん、
本当に本当に滑稽じゃないですか。
滑稽っていうかなんだろうね、うん、
うん、
なんかイカれてるよね。
だから研究に研究を重ねすぎて、
うん、
生き方の研究を重ねすぎて、
うん、
ちょっと頭いかれてきちゃって僕、
うんうんうん、
うん、なんかいろんいろ試しすぎて、
うん、
ちょっと頭いかれてきちゃって、
うん、
うん、ちょっと一回やっぱりもうちゃんと徳松たけしとして、
うん、
ちゃんとやって、
うん、
遠足毎日行こうって思って、
うんうんうん、
絶対ダメですよね KJ スタイル。
いや KJ は存在するからね。
KJ はいいですよ、うん、KJ はいいですよ。だからその KJ 本人はいいですよ、別にそのままで、はい、
うん、
KJ スタイルってことです。
うんうんうん
うん、
だから KJ みたいになれればいいんじゃない、できるんじゃない。
まあまあそうですけど、けど僕は KJ じゃないので、
うん、
まあ、さっきも言いました TT なんで僕は
TT だからね、
で TT ですから、だからもうあれですよ、絵文字で言ったら常に泣いてるわけですよ、
はい、はいはい、
TWICE 的な観点から考えるとね、
うん、
I'm a TT なんですよ、
うん、
はいはい、だから本当に TT スタイルで、
うん、
本当に今週面白くないですけど、本当にあのそれでも KJ が好きなんですよ。
まあそこは多分捨てられないでしょうね。
だから KJ ごっこぐらいはしてもいいですか。
いやー周りがきついでしょ
いやだから毎日 TT として遠足ちゃんと真面目に地味に行くから、
うん、
ちょっとなんかあったじゃないですか、僕らの中学生とかでも、
うん、
やっぱりボンタン履いちゃダメだけど、
うん、
なんかせめて縦ポケにするとかあったじゃないですか、ね、なんかこう見えない反抗というか、
うんうんうん、
せめて縦ポケ
一個でもタック入れるとかね、
一個でもタック入れるとか、その 裏ボタンだけ風林火山とかね、隠れてでも、
うん、
KJ ごっこもしたいじゃないですか。いや、もう恥ずかしいですよ、この44になって、
うん、
恥ずかしいですけど、
うん、
隠れてやるんで、
うん、
これだけはちょっと先生許してください。ほんと
調子に乗るなって今さら
いいじゃねえか。もう
学生時代でやれなかったこと今やんな。
いいじゃねえか、大人になったんだから。
いかん、
やん
学生時代にできなかったこと今やっちゃいかん。
なんでだよ、なんでだよお前。いや、それは別に、それは僕 TT に言ってるんでしょ。別に今世に世の中全土に向けて言った発言じゃないですよね。
だから
TT に言ったんですか。それは全土に言ったんですか。今
ボンタン履くとか、
はいはいはい、
ね、
はい、
裏ボタン不倫飾りにするとかさ、
はいはいはいはい、はい、
あの時、
うん、
ちょこっとやってたじゃん。
はいはいはいはい、
ね、
うん、
やってたけど
学に行ってましたよ、はい、
ね、すごく重要なのが、
うん、
周り敵だらけだったじゃん敵がいたから やれてたのね、あれ。
ああ、
はいはいはい、敵がいるからやっていいのよ、うん、そうで、今敵がいないのに裏ボタン風林火山とかにしたって
目の前にとんでもない敵がいるけれど
何にも価値ないよ。
まあそうか。うわー、なんかな、
敵がいればいいよ。
まあ、まあ、僕はポッドキャストのおかげでまあまあそ敵じゃないけど敵じゃないけど意外に監視されてるけどね、
やっぱり。
やっぱ風林火山の裏ボタンつけていくとすぐバレるみたいなことを未だにポッドキャストでやってますけど。
でもあれじゃん、ね、トイレ連れてかれたりとかないでしょ
いやまあそうですね、
うん、敵じゃないんだよそれは。
敵じゃないがね、うん、えのき荘の公園に呼び出されてしないですから、ね、
だから調子に乗るのってあんまりよろしくないけど、うん、調子に乗っても別にいいんだよ。
あ、敵がいれば、
敵がいればでも逆に言うと敵がいないと絶対調子に乗っちゃダメだよね。
ああ、なるほどね。
うん、クソだよね、それ。
今、何の音今何の音出た今。クソだよの前。何聞いたことない音出たけど。
もう時代が変わって、令和になって、2020年代になって、もういろいろ自由になって、いろいろみんな解放されてるけど、
はいはいはいはい、はい、
うーん、
ちゃんとそっからほころびが出るってことですね。
そう、
調子に乗るとちゃんと、まあ分かりやすく言うとバチが当たるってことですね。
うん、
ああ、
で敵を作りな、うん、やりたいなら
あ、そういう発想もあるんだ、うん、そういう発想もあるんだ。
敵作ってないでしょ。作らないようにしてるでしょ。
作ってない、うん
うん、調子に乗りたいなら敵作らなきゃ。
あ、うん、あ、けどそれはそれで良さそうですね。なんか
いい、それはそれで全然いいと思うよ。
あ、はい、うん、どうしても KJ の真似したいんだったら、
うん、
ちゃんと敵作れよってことですね。
そうそうそうそうそう。
ああ、はい、分かりました。うん、いや、どうしよっかな。まあ、とりあえず毎日遠足、毎日準備は確定です。
まあそうだね。毎日遠足したいならね。
もうまあ十分もう何言ってるか分かんないけれど、毎日、うん、僕はもう毎日遠足行きます。うんうん、ディズニーランドは一生行かないけれど、
うん、
毎日弁当、美味しい弁当を持って毎日で、もう飽きたでしょうって言われても、うんうんっつって行きます。はい。変則にね。
アホみたいじゃん。
毎日同じおにぎり食って、同じ卵焼き食って、うんっつって。その時の髪型が KJ と全く一緒っていうパターンも考えておきます。
うんうんうんうん。
はい。
KJ は敵がいっぱいいるけど、
うん。
頑張ったから今があるわけだから。
そうだね。
好き嫌いありますよ、KJ に対して。
ああ、それはあるでしょうね。
うん。うん、でも彼は、まあそういうね、ちゃんと敵がいるところで頑張ったから今があるので、
なるほど。あ、うん、ちょっとなんか生きる活力も湧いてきた、うん、なんか敵いた方がいいかもしんない。なんか
敵いた方がいいよ
敵。やっぱり KJ の真似したい。やっぱり、うん
うん、
タトゥー入れたい。タトゥ
ーあとまあ最後に言うけど、まあアホだから刺さらんと思うけど。
そうもう。
まあね、いわゆる偉人の言葉とか、
はいはいはい、
成功者の言葉、
はいはいはい、はい、
やっぱ意味ないんだなと思うね。
ああ、そうですか。
うん、やっぱりその、今日を大事にしようとか、
ああ、
今日を生きようっていうのが、これほど単純に伝わっちゃうんだなって思う。っていう
そうですね、
うん、
じゃあ別に、いや別に偉人の言葉から今日生きようって思ったわけじゃないですよ。
でもやっぱりね、うん、その、うん、いい言葉じゃないですか、今日を大事にすると
か。まあまあ、いやまあそれは大事なことですよね、
うんうん、やっぱりね、言葉の力があるだけに、うん、やっぱり影響はされやすいわけですよ。
あ、まあまあ確かにね、なんかそ、うん、ちょっと僕の中でも補助的な部分にはなってたかもしれないですね、今日生きるみたいなことにね。
なんか徳松君みたいなアホはやっぱりその言葉をそのままの言葉として捉えて、
はいはいはい、
うん、今日ハッピーならいいんだっていう。
いや本当そうなってたんで、うん、そうそうそう。
でも続けてったらあれなんかうまくいかねえなってなって。
そうですね、2、3日楽しか
った、ね、準備かなって至ったわけでしょ。
うん、そうそうそうそう。
うん、
うん、まあ、いやだから
やっぱりね、本当に、
う
ん、
そう、
まあ、いやそれもすごい古い回で言いましたけど、うん、まあ、かの、あのビスマルクの名言、うん、サッカー選手じゃないですよ。
あ、サッカー選手のじゃなくてね、
うん、はい、賢者は歴史から学ぶと、愚者は経験から学ぶと、うん、を体現してるなという
ああもうそうですね、うん、いやもう開き直ってんじゃなくて、私愚者でございますし、
うん、
アホなんすよ。だからそれも
解明しろよ、徳増武志ザフールっていう、うん、つけろってザフール
そうですね、そういうスタンドかもしれないですね、僕もう、
はい、うん、そうだね、フールスタンドかもしれない。
愚者、愚者で、愚者ですよ僕についてるとかじゃなくて、もう僕自身がみたいな、うんうん、だからなんかね、それもちょうど最近本当に気づいたんですよ。その気づいたっていうか、アホだなって、なんかやっぱりちょっと、
うん、
ちょっとこうやってポッドキャスト昨日、まあ、自分で言うのはなんですけど、昨日聞いたこと言ったりとか、
うん、
面白いですねとか言われて、
うん、
でなんかでなんかちょっと時にはね、すっげえ調子いい時はなんか徳松さん頭の回転早いですよねとか、
あーそうだね、
で言われちゃったりとか、
うん、
なんかお店でたまにしちゃってたんで、
うんうん、徳松さんすごいとかね、
どっかで、
うん、
そうそうそう、どっかで、あれ、そうなので、
うん、
なんかちょっと勘違いしてた ことあったんですけど、まあこれ事実あったんですけど、
うん、
あれ俺ひょっとして頭いいかもって思ってたんですけど、はい、いやけどやっぱり最近あのネットで成田さんとかなんか見てると、
うん、
俺むちゃくちゃアホだなと思って、はい、
やっぱ本物は違うよね。
本当に、いやいや別に僕はあの人が好きとかじゃないですけれど、うん、まああのたまたまなんかよく最近見るんで、
うん、
本当に頭いい人とか、うん、まあ堀江門とかもそうですけど、
うん、
なんかその本当に頭いい人とか見ると、
うん、
本当アホだなって思うんですよ自分が。
あでもねなんかね、
うん、
そのちょっと違うけど。
はい、
今のこの生っちょろい令和の時代。
はいはいはい。
何でも OK みたいな、ちょっとこう、ジャンルの壁がなんか溶け出してる時代。
溶け出してるこの時代。まあ、
ちょっといいなと思いつつ、なんていうのかな。やっぱなんかっていう、どっかね、思いもあるこの時代を生きてて、でもね、やっぱりね、ね、うん、今出た、誰だっけ、
うん、成田さん、
ね。成田祐介とか、
はい、
井上尚弥とか、
はい、ボクサーのですか、
将棋の誰だっけ、あの子。
藤井聡太君、ね。
藤井聡太君。
ああ。
大谷翔平。
大谷翔平、そう。
マジですごい本物っているじゃん。
いるね、
は
い、
あの人たちがやっぱり存在してくれてるのは、
うん、はいはいはいはい、はい、
ありがたいなって思うね。
あ, ありがたいですよね、
うん、
い
や突き抜けてる人
本当に小物で、
うん、
これもう卑屈とか当たり前ですけど卑屈とか自虐とかじゃなくて、
うん、
なんかその本気で、
うん、
自分の小物感と、
うん、
アホさ、
うん、
を実感できるって素晴らしいですよね。まあ、大谷翔平くんなんてもう本当それで、
う
ん、なんか一郎だったらなんかたまにいけるんじゃないかなっていうなんか隙を見せる時があるんですけれど、まあ、
一郎は友達いないですからね。
でこれこいつすげえ野球の才能あるけど友達いねえからこいつよりマシかなとか思うときあるけど、やっぱりやっぱりそうなんですよ。だから本当に愚者で頭悪いなって本当そういえば最近思ってて、そういやだから毎日楽しく生きようって思ってたんですけれど、もういやもうちゃんと順序を追って全部気づいたというか、
うん、
総合的に気づきました。マジで
だからああいう飛び抜けた人たち、
はいはいはい、はい、
まあ、いわゆる天才と言いますけど
天才の方々ですね。
天才が努力してんのに、はい、凡人が努力しないでどないすんねんって話ですよ。
いやーまあまあまあまあ本当そうですね、
うん、
いやまさにそのもう本当におっしゃる通りです、
うん、はい、もうそこに尽きるかな、は
い、尽きますね。なんで、うん、本当になんていうんですかね、あの毎日遠足計画に関してはそのまま続行させてください、はい、
うんうん、
KJ スタイルで、
うんうん、
KJ スタイルで毎日遠足計画はやりますけれど、マジで、
うんうん、
マジでその KJ じゃないって知ってるし当たり前なんだけどごめんなさいアホで、マジで本当にアホで KJ じゃないって分かってんだけど、
うん、
ちゃんと努力するし敵も作るから、
うん、
ちょっと一回それでもう一回なんかようやく立てた指針も引いた、
うん、
マジで引いたもんね。あれ引いたかな、 まあちょっと赤いな。はい。
まあね、まあそういう天才の話も しましたけど、
はいはいはい。
凡人とはさっき言いましたけど、
はいはい、はい。
もう本当に人って一人一人違うので、
うん、ああまあそうですね。
はい。その人にしかできないことって絶対あるんですよ。
ああ
人が一人一人違う以上。はい
そうですね、はい、
そこを見つけれたらいいですよね。
そうですね、まあ、だからその、大谷翔平君とか成田さんより秀でた部分はないけれど、
うん、でもその
あの二人が、ね、あの二人ができないことね、ことを僕ができるってことですね。
そうそうそうそう、
わかりました、はい、うん、そうですね。 KJ がやってることは僕はできないんですか。
自分が KJ でないことは知っているっていうことを言えるとかね。
うん、あ、そうですか。
やっぱオリジナリティあるよね、そういう部分は。
うん、そうですね。いやー、本当に、本当に、なんか、おかげさまで、本当、なんか立て、ようやく、なんか今、立てた感じがします。
うん、うん。まあ、ちょっとでも良くなればね。
うん、なんか、あれ。いやありがとうございます本当に。いやじゃあまあちょっとまあ KJ スタイルに関してはもう基本やめる方向にしますけど、うん、うん、けどやっぱりなんかずっと好きなんで。
ああなんか好きだね、
ずっと、うん、はい、もうあの時からずっとディープインパクトばっか聞いてる。ラッパガリアがいなくなってもディープインパクト聞いてるんで、
うん、
そういうことでですね、
うん、
僕は今回どういう病気だったんですかね。ああだいぶ
そうな
だから病気とかでもないですね、もうもはやね今回に関しては。うん、なんか僕上田君に途中で言われて、こんなにこんなに人にアホって言われてこんなにスッて入ってくることあるかなって思うぐらい入ってきましたからね。人にアホって言われたことがこのイラッとも何のイラッとも違和感もなくこんなにスッて入ってくることあるんだと思って、お前アホなんだからってすごい流れで言われたんですけれど、
まあアホはバカの下ですからそれを自覚しないとね。
いや本当にスーッと入ってきたんで、
うん、
ちょっとなんかすごくやってけそうな気がします。
なんだろうね病気、
なんなんですかね。病気だったんですかね、むしろ
病気でしょ。
そうですね、
あんま見たことないもん。ま
あ
ま
あ、ああそうですか、うん、まあまあまあまあまあ単純にね学生時代できなかったことを今やろうとしちゃう病ですけど、
うーんうーんうーん、
まあ単純にね、
うーんうーん、
まあ戒めのために分かりやすくそうしとくのがいいかもしれないですね。
そうですね、
あと僕、
うん、
これもう本当に普通の話なんですけど最後に聞きたいんですけれど、
ええ、
なんか僕ら高速違反で履けなかった靴あるじゃないですか。
あったっけ。
KJ は履いてたけど、なんかそのプロケッツでしたっけ、あれ。
あれ履いてたよみんな。
いやいやいや、あれなんかその一応高速だと白くないといけないんだけれど、
うん、
なんか間にちょっと紫の色が入ってるスニーカーあったじゃないですか。あれが僕、うん、プロケッツだと思ってたんですけど、プロケッツ、
うんうん、
どんだけ検索しても出てこないんですよ。
へえ。
あの靴あれ違いました。覚えてます、あの白い靴で横にちょっとこう 布と布の間のところに紫の紫でなんか書いてあったやつ。
それプロケッツじゃないの？
あれプロケッツでしたよね。
うん、
プロケッツで検索してもあの靴が出てこないんですよね。
ああ
、あの靴、あの靴欲しいんだけどな。
憧れてましたね。
うん、そうそうそう、
敵が多すぎて派遣買ったけど、うん、当時
当時ね、
うん、
まあ
今履くなって、
いやだからそうだ、学生時代履けなかったから
敵がいないのに、
でだから敵だから、だから逆に言ったらそプロケツ履くことでと敵ができてくるから、うん、
ヤンキーがいないところでヤンキーになるな。
あ、
情けねえな、
情けねえな本当、
うん、
じゃあまあヤンキーがいないところでヤンキーになる病ですね、はい、
ああ、
ヤンキーがいないところでヤンキーの真似事病でいいですか。
うん、そうしましょうか、
はい、そうしましょう、はい、うん、そうか、うん、うわー、なんか辛いわ。
そうだね、まあちょっと老いたが過ぎたな。
何をしたんだよ俺は。
あ、だからヤンキーがいないところでヤンキーの真似しすぎたんだわ。
ああそうか、
ちょっとつけ回ってきてる感ある、ね、
つけ回ってきてるわ。ああはいはいはいはいはいはい、あ、ね、もうそうですね、もう完全にそうです。あ、ごめんなさい、ヤンキーのいないところでヤンキーの真似事病です。
うん、
で基本直します、あの背負って、はい、
うんうんうんうん、
うん、けどこの病気は多分、うん、多分ですけど僕一生抱えていくと思います、多分。
ああ、でしょうね、
多分ね、完治しない気がする。
あ、本当、
うん、
うんうんうん、まあいいんじゃない、
うん、それはいいでしょ別に。
まあ、自覚しながら、
自覚症、そうそう、自覚症状を持ちながら、
うん、
治そうとはするけどぐらいで、
うんうんうん、
うんうんうん、楽しそうだもん、なんかもうその、あ、楽しそうっつうか、なんかまあいいや、はい、
大丈夫、僕が敵になったるわ。
はいはいはい、ありがとうございます。
うん、
いやー、いやーけどいい病気だったわ。それだもん、本当に。そうだね。ヤンキーがいないとこでヤンキーの真似事病。うん。
ハイパーダサいけどね。ハイパーだよ。
いや、ハイパーダサいけど、ハイパーやりたいもん。
まあね。
ハイパー、こっちとらもハイパーやりたいんだからさ。うん、しょうがないじゃん。うん、
で敵
ボンタン、ボンタン履いたろうかな明日から。ボンタン履いてバイト行ったろうかな、なんか。自覚症状あるんでっつって。
あ、いいね。
うん、いや、やっぱりちょっともう一回あれだな、今乗ってるスクーターのスクーターもジョルノからディオ GX にしようかな。
あ、GX ね、はいはい、
GX ね。ZX じゃなくてね、
うんうん
うん、GX に。
まあ僕 GX 乗ってましたけど。
いや、僕も GX 乗ってましたけど。
そうだったっけ。
もちろんヤンキーがいないところでね。
まあ僕ナンバープレート折り曲げて走ってたら。
そうですね、ナンバープ
レート黒塗りのセドリックに追いかけ回されて、
うん、あ、
うん、最終的に捕まって警棒で殴られましたけど。敵がいたからね。
あ、ちゃんだ、あ、うん、敵がいたからね。あ、ちゃんとやって、うん、やってんだもう、うん、まだずるくないもんね、ちゃんと警棒で殴られてるから。
そうだね、
ね、やっぱりちゃんと敵作ってるもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
むっちゃむっちゃむっちゃ隠れて乗ってたから、ある日ドブに捨ててあるディオ GX があって、あ、俺のと一緒じゃんって見たら俺のだったことパクられて速攻に捨てられてた俺のバッチの当たり方ダサいからずっとだからやっぱりそこはやっぱり そこはそうそう変わらんから、
うん、あでもそれはね、でもね、うん、ちゃんと敵がいたってことですよ、
う
ん、
ああまあね、そうだよね、
そうそう、に自分のバイク捨てられるなんて
捨てられ、あれと思ってなんか見たことあんなと思ったらまあまあまあ
はいはいはい、
だからあのまあ治らないでしょうけど、
うん、
やっぱり自覚をまずする、症状、自覚症状を持つということと、まあちょっと薬を持って歩いて、はい、
うん、だから気づき、うん、気づき、準備、敵、はい、三種の準備、これですよ、
まあ、そうですね、まあ、もしくは、うん、感知して、うん、こう穏やかな日々を過ごすかですよね、
はい、そうですね、うん、
そうですね、まあまあ別にどっちも可能性はあるので、はい、うんうんうん、まあ、とりあえず今はもう思いつかないので、うん、ちょっとそっちの敵を作って自覚して、うん、はい、うん、気づきは今日もらったので、はい、自覚、うんうん、自覚と敵を、
この3つかけ、ね、どれもかけちゃダメだからね
気づき自覚的ね、はい、
そうそうそうそう、
はいはいはい、でそれが嫌だったら感知性ってことです、
ね、気づき準備的ね、
ああ、気づき準備的ね、はい、わ、うん、かりました、うんう
ん、はい、これさえ揃ってればまあまあ大丈夫だから、
まあ大丈夫だよね、うん、はい、わかりました、でそれが嫌な場合はちゃんと感知性と、ちゃんと
毎日この3つを1日食後30ずつ飲むように、
はい、わかりました、気づき準備的ですね、はい、
うん、なんだこの話
で遠足の弁当の後にそれ3錠飲んでる遠足行って弁当食って気づき準備的のなんか敵の薬、絶対黒いカプセルだけど飲んでまあまあいいでしょう、はい、わかりました、じゃあ本当に今日は診断の方ありがとうございました、ということで、このように皆様も診断してほしいことがあった場合ですね、info@nandanotoki.com、人間病院ホームページメールフォームの方から送ってくれればね、あなたもあなたに適した薬が出ると思いますので、はい、うん、ぜひ皆様からのお便りお待ちしております、ということで今週はこの辺でお別れしましょう、さよなら、
診断の依頼は info@nandeanotoki.com までお待ちしております。
日本一4日の製材は親切実意を胸となし、おいっちに病の根を掘り葉を尋ね、その貢献を確かめて、おいっちに売薬所たる責任畑さん、そのためにおいっちに進化種と隔てなく、貧苦の人には制約せん、おいっちに